TBS Podcast。 はい、火曜日です。宇垣さん、よろしくお願いします。
よいしょー。
よいしょ、あ、よいしょね、よいしょ、よいしょ、結構なものでございますね。ゴールデンウィーク真っ盛りということで、
はい、
うん、いかがお過ごしですか。
今日は、はい、悪夢を見ました。
悪夢、
最悪でした。
寝たっていうか、
ちょっと昼寝をしたんです。
お仕事の合間にね。
はい、うん、したら、あの、今日みたいに歌丸さんとリモートでつながってて、
はい、
そしたら途中で歌丸さんがいなくな、なんか切れちゃって。
ラジオ苦しい夢シリーズですね、これ。
そう、うん、で、かつその日私はものすごく疲れて、もう舌が回らなかったんです。
はい、
やばい、やばいのに。
うまく出ないんですね。
そう、
うん。
で、しかもなぜか渡されたマイクが、公衆電話、あの緑色の公衆電話で。
なんですかね、やっぱ ラジオのその、こんな機材かいってそういう感じが出るんでしょうね。
電話、
うん、
電波が悪いから地上まで出ろって言われて、なんかわかんないけど、下まで頑張って降りて、歌丸さん待って。あ、
1階から。
そうなんですよ。なんか
であれでしょ、スタッフも全然助けてくれないみたいなやつでしょ。
そう、みんな目を合わせてくれないの。なんでそんなひどいことするんと思いながら。
なんか我々が見る悪夢ってなんかそうなのね、これね。
で、廊下じゃない、あの一般道に出て歌丸さんのこと待ってたら、歌丸さんがタクシーで到着したんですけど、
ああ、着いた。
あの炭治郎の格好してて、もう意味が分からない。
鬼滅の刃ブームに遅まきながら乗っかってきた。
どうしよう、なんて触れたらいいんだろうって思った。
これを、この剣をどう触れたら。
そうなんです。
こいつ遅刻してきて今さら鬼滅の刃のコスプレしてやがるけど。
あの、触れてもいいのかおしゃれだと思ってるかのラインがちょっと難しくて、私には
それは今後ともね、なんか触れるときは考えてから触れていただきたいあたりではありますよね。あ、そうですか、
っていう日でした。今日
そこでハッと目が覚めたというね。
そうなんです。なので今日ドキドキしてます。
それだけいろんなことがあったのに目が覚めるほどびっくりやっぱ俺の炭治郎コスプ
レ。黒と緑なんか格子柄の服着てるんだけど、どうしたのかな。
いずれそういうこともあるかもしれないですからね。お疲れ様でございます。はいはい、ということで、あのちょっと先週のね、あの非常に大反響の、あの大奥特集をねやっていただきましたけども、はい、先週のちょっと反響でなんとあのご本人からもちょっと反響をいただいたりするの で、ちょっとそのあたりの話なんかも、そこからのさらにちょっとあの素朴な回答といいましょうか。そんなあたりもお話ししていければと思っている次第でございます。
アフター
シックスジャンクション。5
月4日火曜日、ゴールデンウィーク真っ只中、今日は緑の日です。時刻は6時3分。ラジオでお聞きの方もラジコでお聞きの方もこんばんは。 TBS ラジオをキーステーションにお送りするカルチャーキュレーションプログラム、アフターシックスジャンクション、通称アトロク。
はい、パーソナリティは私、ラップグループライムスターの歌丸です。本日は所属事務所スタープレイヤーズからリモート出演しております。そして
火曜パートナーの宇垣美里です。
はい、まあでもね、あの鬼滅の刃、今これカルチャーニュースとして一応言っておきますけど、
はい、
アメリカで今ね、まあ、もちろんその劇場のね公開状況、まだまだそのコロナウイルス感染響く中で、まあアメリカもまだ全然本調子とは言えないけども、劇場公開されてる作品の中では1位公開されて2位デビューで、今週は首位ってことらしい。モータルコンバットに勝ってってことらしく、もちろんね、そのこういう特殊な状況だからってのも一つあるかもしれないけど、そうですよ、だから炭治郎コスプレぐらいは別にね、したっておかしくはないわけですよ。
アメリカでも通用する可能性があると。
通用とはって話ですけど、あの前進しないまでもさ、あの俺が緑とこの黒の市松模様を何かどっかに、何か一部にドヤ的にこう入れてきてる、
こっそり入れてるとね、
そういうワンポイント鬼滅おしゃれの可能性はありますよね。
でも本当にあの、なんだろう、お母さんぐらいの年齢、なんて言ったらいいんだろうな、40、50代ぐらいのこう落ち着いた感じの女性がこの市松模様といいんでしょうか、はい、あの緑と黒の文様のマスクをしていて、
は
い、
あ
お子さんにお勧めされたのかしら、
ご本人がお好きなのかもしれませんけどね、
お好きなのか、なんか分かんないけど、服装とのミスマ、あのなんて言うんだろう、組み合わせが絶妙で、
今でも結構売ってるってことよね、きっとね、そういう炭治郎のマスクはね、
好きなのかな、話しかけようかなと思いながら見てました。
そう、話が、あのお好きなんですかなんつって、私もね、だからそうですよ、私にとってだって鬼滅の刃あれですからね、最終巻をようやくこの間読みましたからね。
おめでとうございます。
ようやく
ついに、
あれは皆さんね、ご存知かない、ちゃんと終わってますよ、あれは、
ね、もうね、うん、ちゃんと終わらす偉い、
うん、ちゃんと終わらす偉いというね、そういう感じ で、ね、でちなみにちゃんと終わらす偉いでも、偉いってことはそんなどの立場なんだってことですけど、大奥特集先週やらせていただきました、ね、見事
でね、吉永文さんも聞いていてくださったらしくて、先生が、
ありがとう、恐縮ですね、
ありがたい、でリアルタイムで聞いててくださったんですって、
うんうんうん、
でもちょっと自分のことだから恥ずかしくてちょっと聞き流したりして聞いてたらしいんですけど、ね、とても喜んでいてくださったらしくて、
ね、恐縮でございます。
で、歌丸さんにはくれぐれもどうぞよろしくお伝えください、かつ心配して くださってたみたいで
心配ですか私のことは。
田丸さん無理に多く読まなくて大丈夫ですよって
原作者に何ちゅう心配させてんだって。あの
圧が強すぎた
のかな。この番組というか私の番組特有のね、あの歌丸よシリーズね、でまあ要するに私に皆さんがこういろいろこう圧の強いプレゼンをすると、うん、で久々にその圧が、強かっただけじゃなくてあの3倍でしたからね。
そうですね、
まあ下りかさん、そして佐久間信之さんね、で宇垣さんですよ。
あの圧たるや、うん、聞き返してこれきついなと思いました。
ね、で歌丸さんな、あのこうなんかひとしきりこうプレゼンした後に、ね、ということで歌丸さんなんでまだ読んでないんですかみたいな、
みんな言うのよね、うん、
ね、ネットでも非難されていますみたいないや、あまり言われたくないフレーズで、これ、ね、ちなみに吉永先生にぜひ、ね、これあのご安心いただきたいのは、そして皆さんにもご安心いただきたいのは、これあくまであのこの番私の番組の要するに私が好んでいる形式なんですね、これね、うん、私に強くこう圧をかけて何かプレゼンして
やりやすい。
そうなんです、私がやりやすい、そのえ何なんですかなんてね、あんたたちちょっとぶしつけじゃないんですかなんてことを言いながらこう話を聞くのがやりやすいんで、あのやっていただいてる。でちなみにあの多くでございますが、当然あの、はい、その後ですね、あのね、あのポッドキャスト別冊アフターシックスジャンクションのポッドキャストもやっていただいて、もうオールネタバレでこれを聞くためにはやっぱりちゃんと読破しないといけませんし、うん、皆さんの素晴らしいプレゼンもあってですね、当然買ってるんです、全巻。あのそしてあのお二人、あの福田理香さんにもお勧めいただいたあの特装版っていうの、
19番バージョンね、いろいろついてる方
ですね、インタビューとかね、いろんなやりがついてたりするんですよね、は
い、
そっちをちゃんと買って、
ありがとうございます。
で、あの漫画読む用の iPad にイン、うん、ね、漫画読む用と、あの月刊ガンプロフェッショナル読む用その
あるんだ、
ビジュアル用 iPad がありますね、それをイーンしてもこっからドーンといきますね。
準備万端じゃないですか。
準備万端、ただこれちょっとね19巻ですから、ある意味一気にいけるかなと思ってて、
そう
ですね、
はい、ぜひぜひ、
本当にあの1日空けてちゃんと読んでじっくり噛み締めて、そっから あの別冊アフターシックスジャンクションポッドキャスト拝聴しようかな、そんな感じで思ってるわけなんですよね。
いっぱいあのメールもいただいておりまして、
リスナーからも、
はい、はい、ラジオネーム国破れてサンゲリアさんから私は数年前のドラマの宣伝でしかこの対策を知らず、男女が入れ替わったシチュエーションものハーレムものくらいの認識しかありませんでした。しかし佐久間さんのプレゼンでパンデミック SF の側面もあると知り、なぬっと立ち上がり急いで Kindle で購入しました、うん、結果ゴールデンウィークで一気に読了し、今は2週目に入っています。何ですかこれは、ただの大傑作じゃないですか、うん、精緻な取材と交渉に基づいた SF であると同時に、先進的な男女の関係性や恋愛に限らない多様な愛の形にしびれました。ポッドキャストで宇垣さんがおっしゃっていた女性たちが同志として結びつくシスターフットものとしても燃えますね。中盤以降男性たちが働き始めて女性たちがその能力に気づくあたりは、女性の社会進出のすることの裏返しであり、微笑ましいと同時に強烈な批評にもなっていますね。物語の構成も素晴らしいです。平賀源内や篤姫たちの解釈と扱い方に感心し、ちょこちょこと名前だけ出てくる登場しない歴史上の人物ににやりとします。完璧な終わり方をした作品ですが、ポッドキャストでもお三方が熱望しておらっしゃるように、あの連中の珍道中も読みたいですね。そうなの、
あの連中の
珍道中が読みたいの
繰り返してるだけですけども、あの連中、あの、まあ、その読破すればこのあの連中というのは
分かると思います、うんうんうん、私その中の一人がすごく好きなので、あの連中のあいつがすごく好きだから、はい、
なるほど、
見たいなと思っています。
もう指示語しかないんだよねこの 現状では。
読んだら分かる、
うん、分かりました。ちょっととにかくでもよいよね。でも本当にあの先週のそのお三方のプレゼンがね、本当に熱といい、その内容といい、素晴らしかったのもあって、結構、はい、先週の特集きっかけでね、私もそうですけど購入して、でそのまさにこの国破れてサンゲリアさんみたいに読破してて、すごい多かったみたいで、本当に
本当に嬉しい。なんか多分ポッドキャストの中でも言ったんですけど、うんうん、あのファンにできることって布教することだけなんですよ、
はいはい、
こんなにたくさんのものを本の中からいただいた、うん、物語からいただいた結果お返しすることが布教しかできないって、うんうん、本当申し訳ないの、うんうん、
はい、
もうどうしたらいい、どこにお伏せをって思ったんですけど、うんうん、結果こんなに布教できたということに、うんうん、もう本当に感動してます。非常に、
ね、はい、それは本当にあの出したし、まあ、教えてもらった側からすればもちろんその、ね、吉永文先生書いていただいて、ね、うんうん、ありがとうございますのもそうだけど、やっぱその教える人いなければ、ね、伝わってないわけで、そのあのありがとう教えてくれてありがとうっていうのも本当にありますもんね、これね。いやだからそれこそ映画批評とか、僕その要するにある映画を見て翌日に友達に、もう友達がそのなんていうの、あのその映画を見る可能性があろうがあるまいがあのまあ すげえんだみたいな話をすごいして回ってた、はいはい、やっぱそのなんていうかな、すごいものを見たそれをこうなんかこうね伝えることでこうなんとか自分の中で消化していくみたいな、もちろんそれを創作にねこう、ま、消化していくみたいなところもありますけど、うん、やっぱ基本はこう見てこう皆さんにお伝えしたい、知ってほしい、うん、こんな映画だった、それはあのひょっとしたらプラスの印象だけじゃなくてもこんなすさまじい何かだったみたいなことをお伝えしたいみたいな、そこって結構この僕がこう番組やってたりとかこの番組を貫く何かの結構根本のとこっていうところもあって、うんうん、なのであのそういう意味でも昨日あの先週のオーク特集は本当にあのなんていうのその鏡たると言いましょうか、
やったぜ、
はい、問題はね、問題は私がだからあのザ・ガンプロフェクトスペシャル見る用 iPad にイン、そこまででね今止まってるというね、ここがねおい歌丸というところですよね、
あ れ、 れ、
ね、
ラジオネームヤボテンな連中さんも、あの読む前はオークスリーピースバンドの熱量に若干引いていたんですが、読んだ後は気持ち分かりまくりっておっしゃってましたし、はい、え歌丸さんもう読みましたよねって、
うるせえな
最後に
あの今週忙しかったのうるせえな、
じゃあのお時間がある時にたっぷり
リスナーのメールにうるせえなと答えるパーソナリティこれは本当に良くないですよね、
お時間がある時に、はい、堪能していただければと思います。
あのレコーディングをね実はやっておりまして、うん、今日ちょっと一つの山をもう越えましたので、は
い、あお疲れ様でございました。
もう他の仕事はもう全部すっぽかしてね、
あれ
ね
あれ
思っております、そういうことでございますね。あだからそのね、布教していきたいってあれで言いますと、ちょっといいですかこのカルチャーニュースのあれで、
はい、
まあ、森田芳光監督、まあ、2011年に亡くなりましたけど、はい、で僕が2018年に、2018年の暮れに、池袋の新聞芸座で全作品上映、奥様の三沢和子さんと一緒にずっと全作品の上映とトーク分析というのかな、のやって、それをまあキネマ旬報にずっと連載して、これ読者賞なんかもいただいてありがとうございました、はい、で今本をそれ作ってるんですよ、
うん、
でこれがまたちょっとねいずれちょっと全貌を本当皆さんにお伝えしたい、とてつもない本になります、これはすごいです、すごい本になるんだけど、これもやはりその森田さんの僕がその非常に影響も受けたしファンでもあるし、で生前お会いできてなくて、うん、なんかこう例えばある種こう僕はいいと思ってたけど赤標的にあんまり高くなくてっていうのが本人にちゃんと伝えられてなかったのすごい悔やんでて、
はい、
なんかそのせめてものというのかなというのでやってたりするんですが、それとリンクしてあの森田芳光監督作品のですね全コンプリート全作コンプリートブルーレイボックス化プロジェクトが今動いてて、まああの全作品、まあ、いけるのかどうか今非常にねいろんな形で動いてはいるんですけど、とにかくね私あの今回本作ってますけど、いつ頃ですか秋目指してんの、秋目指してんの、あのこれ読めば全作見たくなるんですこれは、なのでそれ用のコンプリートボックスなんで、そんな話もねちょっと
セットじゃん、セットで買う
セットなんですよ、ちょっとトータルだとお金結構かかるようになってしまう、まあ、そのご覧になっていただくのはどんな形でも結構なんだけども、はい、ちょっとねあの熱を込めて今作業しておりますので、ちょっとそちらもねいずれまとまったお話ができる日を楽しみに、
こちらも楽しみです、
はい、ございます、はい、あとまあ告知としてはね、はい、うん、あのカルチャー先生というね企画を今日もね含めてやっております6時半のね、はい、カルチャートークのところと、8時台の特集を使って、まあ要はあのこの番組がいろいろ紹介しているさまざまなカルチャーの、今更聞けない素朴な疑問に関してそのジャンルの専門家の方々が、お話をしていただくという、昨日もね、やりました、昨日は何でしたっけ、
ラジオ先生、
ラジオ先生橋本良文さん、ラジオ先生と、三宅龍太さんをお招きしての映画先生、映画先生話止まんなかったですね、ということでこの後6時半からねどんなことやるのかいきましょうか、
はい、この後まず6時半から出てもらうのは、
これあの月曜ディレクターの保坂あかりさんがせっかく作った音源なので、これあのちゃんと使っていきたいということで、アニメ先生、アニメ評論家の藤津亮太先生が登場です。
さあそしてもう一方が8時から登場するのは、
音楽ライターの渡辺志保先生が登場です、
これどのぐらいかかってるんだろう、手間暇
結構かかってんじゃないですか、
そうですよね、すごい、
やっぱりディレク手数が最も多いディレクターとして知られるね保坂さんですからね、
ありがとうございますね、はい、そして明日水曜日は
ライムスターの DJ ジン先生がお越しいただいて、はい、あの DJ にまつわる様々な疑問答えていきます、そして
6日木曜日は
あの
これも癖になるな、
この教室先生で結構密になってますね
いっぱいいる、
ゲームジャーナリストジギ先生が登場です、まあ、ゲームに関する素朴な疑問 FPS って何とかそういうレベルでもいいですよ、ご質問をお寄せしていただきたいと思います、そして
もう一方木曜に登場するのは
ゲーム先生でしたけど、さっきはゲームには、はい、今回ゲーム実況先生、まあ、あの実況配信ね、まあ、それに関する先生
とも、はい、私もよく見てる、
うん、配信の釈迦先生教えていただきますということでございます、はい、ということでもろもろね募集してます。
はい、それぞれのカルチャー先生の質問はアフターシックスジャンクションのメールアドレス、歌丸 @tbs.co.jp、 歌丸 @tbs.co.jp まで。件名のところに例えばアニメ先生の質問ですとかヒップホップ先生の質問などなど、ジャンル名を書いて送ってください。
あのガラガラってやって先生が入ってくるっていう絵面を浮かぶと、僕どうしてもあの黒板消しを落っことすいたずらを思い出しちゃうんですよね。
あるありますね。
やったことあります？あんなもんにはん あんな稚拙な罠にはまる人っているんですかっていう
そんなひどいことを人にしようっているところ見たことないな。
それはさすがな心がけですね。
あとね、あの関西は上履きではないので、普通にそこを歩いた時に自分の靴が横れるのが嫌だっていう、うん、
ああ黒板のね粉がぼやってなっちゃうからね、はいはい、そっか。僕はやっぱりそれでもやっぱり捨て身の反撃を試みたかった
やったんですか？
やってないですよ。あの原始してましたね。落ちろ落ちろっつってね、
うん、どういうこと？
落ちろっつってどんなせいろんな青春があるはい、さまざまな面白を発見して紹介するカルチャーキュレーションプログラム、アフターシックスジャンクション、今夜のメニュー紹介です。
この後すぐはアニメ先生としてアニメ評論家の藤津亮太さんが登場です。
はい、そして7時から日帰りでライブや DJ をお送りする音楽コーナーライブ&ディレクト、今夜のアーティストはこちら。4月12日に EP 泳ぐマネを配信リリースされましたトラックメーカーのカバナグさんが番組初登場というか、こう結構多分放送メディア初登場ぐらいの感じかな。はい、すごいあの新たなすごい才能でございます。非常に楽しみしております。
楽しみです。その後7時40分頃からは新概念提唱型投稿コーナー、心に残る褒め言葉を紹介するマイスイート褒め、こんなに嬉しいことはないです。
そして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーはヒップホップ先生、音楽ライター渡辺志保さんが登場です。
今更聞けないアニメやヒップホップにまつわる質問、まだまだ募集しております。アドレスは歌丸 @tbs.co.jp、 歌丸 @tbs.co.jp まで。読まれた方全員に番組ステッカーを差し上げます。
はい、それではね行ってみましょうかね。
はい、
それではアフターシックスジャンクション行ってみよう。えっ、アフターシックスジャンクション、
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら。
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田ひろ子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原まさきです。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向井のフラットで